お祈りします。恵み深い天の父なる神様、5月も最後の日曜日を迎えました。神様、あなたご自身が私たち一人一人の歩みに御言葉によって光を当ててくださって、私が一緒だよ、これが道だ、これに歩めといつも導いてくださっていたことを覚えて心から感謝いたします。神様、私たちの歩む道には思いがけない出来事もあり、また祝福もたくさんあり、またその時々に神様に叫び求める時もあります。神様、どうぞ今苦難の中にある方々には、神様の励ましとまた癒しがありますように。神様、中村勝子姉妹の左大腿骨天使部の骨折、今金属なども入れて手術が無事終わりましたけれども、痛みが和らぎ、リハビリが用いられ、1ヶ月か2ヶ月と言われている入院生活、守っていてくださいますようにお願いいたします。また栗田香織姉妹は医大病院に転院されました。救急車で揺られて大変だったかもしれませんけれども、今最高の環境の中に置かれていることを覚えてあなたに委ねます。どうぞ神様、母子ともに守られて、神様がどうぞお導きください。また西尾の先生のゆずりちゃん、まためぐみちゃん、それぞれ病の中にいますので、神様、あなたの導きがありますように。佐々木兄弟の抗がん剤治療が続けて守られ、用いられ、そしてがんが小さくなり、どうぞ癒されますようにお願いいたします。また元井くんの水腎症も守られ、療養中の北姉妹、岩尾姉妹も神様、どうぞあなたが伴ってください。神様、また今一度祈りますが、結婚式を挙げられたお二人にはあなたの豊かな祝福がありますように。また今週アメリカから来られるハンナ姉妹とペイトン兄弟、すべての道中守られて、またこの日本での2ヶ月ちょっとの滞在が豊かに祝福され、そしてこの英会話クラスが用いられて、この地域にいる多くの方々が教会に足を運ぶチャンスとなりますようにお導きください。また教会で予定しているさまざまな一つ一つのこと、神様が豊かに祝福して導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今日八王子でご奉仕に当たられている明先生を豊かに祝福してお持ちください。帰って来られるまでお守りくださいますようにお願いします。神様、今から私たちは心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。神様、どうぞあなたご自身が聖書の御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださって、今日一つでも二つでもあなたからのチャレンジをいただき、そして応答していくことができますように、私たちを導いてください。神様、これからの一切をお委ねします。あなたご自身がこの場所の真ん中にご臨在くださって、ご自由に私たち一人一人の心に触れてくださいますようにお願いいたします。お委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新年度に入って早いもので2ヶ月が経とうとしていますね。まあ、ぼーっとしてたらあっという間に夏が来て、ぼーっとしてたらあっという間に秋が来て冬が来て2020年度ですね、なんて、なりそうな気がしていますけれども、でも今年度もですね、私たちはいろんなことを通して語りかけてくださる神様の御声を一つ一つ私たちは聞きながら、いつも喜び、絶えず祈り、全てのことに感謝して神様と共に歩んでいきたいと思いますね。皆さんはどうですか？最近どんな時に神様がおられる、神様が私に語りかけてくださっている、感謝だなと感謝を捧げられたでしょうか？我が家の小さな庭にはですね、毎年たくさんの実を結んでくれるブルーベリーの木があるんですけれども、まあ、花の季節、春はいいですね。今年もブルーベリーの木にたくさん花が咲きました。2週間ほど前、水をまきながら、あ、ブルーベリーのこの小さな白い花も可愛いもんだなって眺めていたら、どこからかブーンっていう羽の音が聞こえてきたんですね。 なんだろう、目をそらし凝らして見ると、蜂がですね、一匹一生懸命にそのブルーベリーの小さな花から花に刺して、花にあれだけ花いっぱいあるのによく間違わないもんだなと思いながら飛び回って蜜を吸っているようでした。まあ、そんな蜂の姿を眺めながら、私は昔理科の授業で習ったことをピンと思い出したんですね。そうだそうだ、この蜂が蜜を吸いながらいつの間にか体に花粉をつけて、そしてそれを花から花へと受粉してくれているから、やがて時期が来たらブルーベリーの実がなるんだよなって、そんなことを思ったら、その蜂がですね、なんだかすごく愛おしくなって、ありがとうって、お疲れ様ですって声をかけたいような気もしたんですね。そしてまたさらに私思ったんですよ。ああ、よくぞ毎年毎年忘れることなく、この小さな日本の、この小さな町の、こんなに数ある住宅の中の、わざわざ佐藤家の小さな庭のブルーベリーの木に、今年もわざわざ飛んできてくれてありがたいなぁと。そう考えたら、ああ、これって他でもない。神様が、確かに佐藤家のブルーベリーの木にも、忘れずに目を留めていてくださって、神様がこの蜂を我が家に今年も使わせてくださってるんだって思ったら、なんだかすごく感動を覚えたのでした。皆さん、イエス様は三条の説教と呼ばれる有名な説教の中で、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと語られました。野の花を見るときに、野の花がどうして育つのかよく考えてごらんと人々に語られました。そして野の花さえ神様はこんなにも美しく装ってくださるのだから、ならばあなた方には神様がもっと良くしてくださらないことがあるでしょうか。だから何も心配しなくてよい、あなた方はまず神の国と神の義を求めなさいとメッセージを語られたんですよね。新年度を迎えて、いろいろと新しいチャレンジもあり、またさまざま変化をしていこうとしている中にあって、私はともすると時々心配してみたり、もがいてしまうような私に、あ、神様が今一度このブルーベリーの木を通して、そして一匹の蜂を通して、神様が私に語りかけて、そして聖書の御言葉を思い出させてくださって、第一にすべきことを第一にしながら今年も歩んでいくということの大切さを改めて教えてくださったのだと、私はその朝感謝と感動を持って神様にお祈りをしたのでした。皆さんはいかがですか。皆さんは最近どんな時に神様を感じ、そして神様からの語りかけを聞かれたでしょうか。神様は本当にさまざまなことを通して私たち一人一人に語りかけてくださっています。さまざまなことを通して、身の回りの出来事だったり、人との語らいだったり、いろんなことを通して語りかけてくださる神様は、何よりもまずは聖書の御言葉を通して私たちに豊かに語りかけてくださっています。御言葉には力がありますから、御言葉は私たちの足の灯火、私たちの道の光ですから、ですから私たちは今日のタイトルにもあるように、いつも素直に、そして熱心に主の御言葉を慕い求めるものでありたいと思うんですね。さて、今朝の聖書の箇所は、先月の受難週で少し間が空いたんですけれども、使徒の働きに戻ってまいりました。パウロはこの第2回目の伝道旅行の中で、今日の箇所の直前ではテサロニケの町で福音を語りました。そして後にパウロ自身がテサロニケの教会に手紙を書き送ることにもなりました。その教会の誕生の場面が前回見たこの箇所の直前には書き留められていました。しかし皆さん覚えておられますか。パウロの伝道旅行はこれまでもそうでしたけれども、そのテサロニケの町においても全てが順風満帆ではなかったんですよね。やっぱりユダヤ人たちに妬まれてしまって迫害されてしまったのでした。ですから テサロニケ教会の兄弟たちは、パウロ先生たちが迫害の中で傷ついてしまっては大変だと、殉教してしまっては大変だと、テサロニケの町から送り出したのでした。その続きが今日の箇所です。では今日の箇所の10節ご一緒にまずは読んでみましょう。はい。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。先ほど言ったようにテサロニケの兄弟たちはすぐ夜のうち、もう明日の朝になったらパウロ先生たちがどうなってしまうかわからない、パウロ先生たちをベレアという町に送り出したのでした。今日ももし聖書の後ろの方地図がついている方は後で見てみてくださいね。ベレアの町はテサロニケという町から西へ80キロのところにあって、ローマへと通じるメインの通りからは少し南の方にそれているんですけれども、でもそのベレアの町も比較的繁栄していた町で、ユダヤ人もたくさん住んでいたようです。このベレアの町にもパウロが使わされたことによって神様によって教会が立て上げられていくんですけれども、ちょっと先へ進んで13節を見るならば、そうなんですよ、このベレアの町でもやっぱりパウロ先生たちは迫害を受けて、またも次なる町へと移動を余儀なくされるのでした。じゃあちょっと飛ばしてこの13節もご一緒に読んでみましょう。13節、はい。ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こした。皆さん、妬みの感情は恐ろしいですよ。なんとテサロニケのユダヤ人たちはベレアでもパウロによって福音が述べ伝えられているということを知ると、80キロという距離もいとわず、当時は車なんてありませんから、もう集団で歩いてきたんじゃないですか。わざわざベレアにやってきて、やはりテサロニケの時と同じように群衆を扇動して騒ぎを起こしてパウロたちを訴えようとしたのでした。そしてやっぱりここでも今度はベレア教会の兄弟たちによってパウロは次なる町へと送り出されていくのでした。次の14節もご一緒に読んでみましょう。はい。そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった。ベレアの兄弟たちはパウロを海の船で逃がそうと海岸まで連れて行って、シラスとテモテは少しの間ベレアにとどまって生まれたばっかりのベレア教会の成長を見守ったのでした。さらにその先も確認しましょうか。15節もご一緒に読んでみましょう。15節、はい。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いた。パウロはこうしてマケドニア州のベレアの町から海を通ってアカヤ州のアテネへと移動していったのでした。さあ皆さん、今日改め最初に後半の方、この顛末を確認しましたけれども、振り返れば16章9節で引用箇所丸1番ですけれども、小アジアの港町トロアスという町にいたパウロは幻を見たんでしたよね。そしてその幻の中でパウロはマケドニア州へと導かれたんです。じゃあこの1番の使徒の働き16章の9節10節続けて読んでみましょう。9節10節読んで思い出してみましょう。はい。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。 この小アジアのトロアスという港町で夜にパウロが見た幻です。一人のマケドニア人が、どうぞパウロ先生、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのを見て、パウロは直ちにマケドニア州に渡り福音を述べ伝え始めたのでした。その時皆さん確認しましたね。これが福音が初めてアジア州からヨーロッパに伝わった歴史的な出来事でした。それから始まったマケドニア州での伝道旅行でしたけれども、さっき確認しましたね。今日の箇所でパウロがアカヤ州、ギリシャのアテネに移動したことによってマケドニア州での伝道は一応ここで終わりを告げたわけです。ここでまたさらに思い返すといかがでしょうか。こうやって幻に応答して導かれて渡っていたマケドニア州はパウロにとってどういう地域になったわけでしょうか。だってパウロにとっては最初に訪れたピリピの町でも、次に行ったテサロニケでも、最後に行ったベレアでも、どこに行ってもパウロたちは迫害されて、そしてそこに腰を据えていられないで逃げるようにして次から次へと移動していかなければならなかった。そんな繰り返しばかりの、そんな思い出の地になってしまったのではないでしょうか。皆さん、しかしこの時に誕生したピリピ教会は迫害の中で亡くなってしまったでしょうか。ピリピ教会は指導者たちが追い出されてあっという間に潰れてしまったでしょうか。いいえ、ピリピ教会は誕生した直後からパウロたちの伝道旅行を祈り、経済的にも支えてくれる素晴らしい教会へとめきめき成長していきました。次に訪れたテサロニケの教会どうでしたか。誕生してすぐに指導者がいなくなってしまったのに、後にパウロが手紙に書いているようにテサロニケ教会は全ての信者の模範になるほどに成長していったんです。さらにこのテサロニケでパウロたちが滞在していたために家を襲われてしまって捕らえられてしまって保証金まで取られてしまったヤソンという人がいましたね。彼は後にパウロがローマ人への手紙を書いた時には、私と一緒にいるヤソンからよろしくと、パウロの挨拶文の中にも出てくるパウロの同労者になっていたことがわかるんです。またさらに引用箇所の丸2番、使徒の働き20章4節を出していただくと、ちょっと難しい話ですいませんね、パウロの第3回目の伝道旅行に同行していたこの弟子たちのリストの中には、その迫害で追い出され生まれたばっかりの教会で指導者を亡くしたテサロニケ教会のアリスタルコとセクンドがいた。そしてなんとこのアリスタルコはやがてパウロの最後の旅になる、もう捕らえられて囚人としてローマに連行される時にもローマまで一緒に渡っていったことが使徒の働き27章2節に書かれているんですね。またパウロがアテネへと移動した後、ベレアの教会はどうなったでしょう。生まれたばかりの教会です。その教会については何も書かれていないんですけれども、この同じ20章4節見るならば、ベレア人ソパテロと、そういう人がいることからも、あ、ベレアの教会も決してなくなってしまうことはなかった、指導者がいなくなったけど、生まれたばっかりだったけど、そのベレアの教会も豊かに成長して、そして神様にあって豊かに用いられていったということがわかるのではないでしょうか。ちょっと難しい話をしてしまいましたが、いかがでしょう。それぞれが誕生したばかりの教会で、誕生してすぐに迫害にあって、そして指導者を奪われてしまったにもかかわらず、その教会や信者は確かに信仰が養われてさらに成長させられていったんです。それはなぜでしょうか。それはやはり聖書があるからではないでしょうか。聖書の御言葉によって語られる神様の語りかけを彼らは絶えず聞いたからではないでしょうか。テサロニケでパウロは聖書に基づいて論じて、イエスこそキリストであるということを説明して論証したって書いてありました。それによってある者たちは納得して信仰に導かれたと書いていましたね。 じゃあ今日の箇所、ベレアの人々はどうだったでしょう。じゃあ今日の箇所に戻って、12節読んでみましょうか。今日順番通り読まなくてすいません。12節をご一緒に読んでみましょう。はい。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。そうなんです。テサロニケではある者たちは信じたと書いてましたが、ベレアでは多くの人が信じたというんです。なぜそんなにも多くの実を結んだんでしょうか。その要因は何だったのでしょうか。それはベレアの人々の御言葉を主体求める姿勢、御言葉を主体求める姿勢のゆえ、彼らは多くの実を結んだんです。皆さん、願わくば私たちもこれからも御言葉をいつも主体求めて歩んでまいりたいと思うんです。なぜならば御言葉は神様から私たちへの手紙です。御言葉には力があります。ですから私たちは御言葉によって養われて成長させられて、そして私たちもここに出てきた人々のように神様に、私たちも欠けだらけでもひびだらけでも用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。先日私は娘と一緒に、吉戸先生も卒業した東京キリスト教大学のオープンキャンパスに一泊で行ってきました。娘の引率者として行ってきたんですけれども、30人ぐらいいた高校生たちと一緒になってですね、私も大学のキャンパスや寮を見学して回ったり、毎朝持たれているという蒼天祈祷会にも参加したり、模擬授業にも一緒に参加して授業を受けてきたりもしたんですね。20年前の自分の新学生時代も思い出しながら、あ、こうやってたくさん御言葉に朝から夜まで触れて聖書を調べ、そして若者たちが将来の働きのために整えられていく、そんな姿はいいもんだなって眺めてきました。でも皆さん、それは何も若者たちだけに限ったことじゃないんですよね。聖書を勉強する学校にいる人だけに限ったことでもないんですよね。全ての人が、今ここにいる私たち一人一人が、いつも朝に夕に御言葉に触れ、御言葉から導かれて私たちも整えられて参りたいと思うんですね。私たちがいつも大切にしたい姿勢、御言葉を主体求める姿、それが今日のベレアの人々の姿です。もう一度10節ご一緒に読んでみましょう。10節をご一緒に読んでみましょう。はい。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。ベレアの町にこうして導かれてきたパウロたちは、やはりこれまでの訪れた町と同じように、まずはユダヤ人の街道に入っていきました。いつものようにベレアの町でも、まずは旧約聖書をよく知っているユダヤ人たちに福音を語り始めるんです。旧約聖書知ってますから、ユダヤ人たちはその聖書に基づいて、ここに予言されている約束のメシア、十字架で死なれ3日目によみがえられたイエス様こそが、この約束のメシア、救い主キリストであるということを、まずは街道で解き明かしたのではないでしょうか。すると、この福音に対するベレアの人々の反応、これが大切です。11節をご一緒に読んでみましょう。11節を読みましょう。はい。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。皆さん、ベレアの町のユダヤ人たちの反応は、テサロニケにいるユダヤ人たちの反応とは全く異なっていました。この彼らの姿勢こそが、やがて多くの人たちがイエス様を信じ、そして用いられていった要因となったのではないでしょうか。さあ、私たちも今日改めて確認し、大切にしたい御言葉に対する姿勢、それは第一に素直であるということです。素直であるということ、これは以前の聖書ですと、ベレアの人たちは良い人たちでって訳されていましたけれども、この新改訳2017では素直でと訳し直された言葉です。そうなんです。ベレアの人々は御言葉に対して ああだこうだ言うんじゃない、素直だったんです。この素直、これは寛大であるとか自由であるとか偏見を持たないという意味です。つまりは御言葉を聞いたときに自分の考えとか思いが絶対になってしまって、他の考え方を裁いたり他の考え方を受け入れようとしないパリサイ人たちとは正反対の心の態度なんです。自分の考え方に固執してしまったり素直じゃなくなってしまうと、それはやがて御言葉に教えられるんじゃなくて御言葉を利用してかえって人を裁くようになるでしょう。ベレアの人々は偏見を捨てて開かれた心、とらわれない心で素直に御言葉に耳を傾けたんです。もちろん語られることをただ鵜呑みにするということではないということは続けて読んでいくとわかると思います。異端とか間違った教えとか偏った教えにではなくって、ただ御言葉の真理に対して開かれた素直な心の状態であり続けることが大切なのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、ヤコブの1章21節、ご一緒に読んでみましょう。ヤコブの手紙の1章21節をご一緒に読んでみましょう、はい、ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。いかがでしょうか。私たちは今日どのような姿勢で御言葉を読み聞いているでしょうか。神様の御前に一人一人呼び集められ招かれたものとして、私たちは全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉をただ素直に受け入れるものへと今日ここから歩み出したいと思うんです。御言葉によって救われ、そして養われ成長させられてまいりたいと思うんです。私たちは偏見を捨て素直に聞くものでありましょう。今日の箇所の11節に戻っていただくと、ベレアの人々の反応の2つ目は非常に熱心に御言葉を受け入れるという姿勢でした。非常に熱心に御言葉を受け入れるという姿勢でした。これは全ての熱心を持ってその言葉を受けるという文章ですけれども、御言葉を聞く上で熱心であるということはとっても大切ですね。この熱心という言葉は乗り気になってとか心を傾けてという意味の言葉なんです。話を聞くうちに、あ、これは神様の言葉だ、これが真理だと感じたら飛びつく用意を持って話を聞くということなんですね。聞くことは大切です。引用箇所の丸4番のローマ10章17節読んでみましょう。ローマ人への手紙の10章17節もご一緒に読んでみましょう、はい、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。信仰は聞くことから始まりますけれども、気まぐれな気持ちで上の空で聞くのではなくって、スポンジが水を吸収するようなキリストについての御言葉を聞く熱心さがあって初めてその心に信仰が芽生えていくのではないでしょうか。以前も少しだけお分かちしましたけれども、2月には吉戸先生も一緒に視察旅行に出かけてまいりました、まあ、外国の山の上の小さな田舎の教会で、私もメッセージをさせていただいたんですけれども、そこで出会った夜なのに山を一つ二つ越えて何時間も歩いて礼拝に来られるという方々の御言葉に対する姿勢はもう目を輝かせて、まさに身を乗り出すかのようにして次の言葉と熱心に御言葉を受け取る姿でした。また私が14年ちょっと前この福島第一聖書バプテスト教会に初めて副牧師としてやってきて、最初に緊張しながら講壇に立って御言葉を取り継がせていただいた時に感じた、この教会の皆さんの姿勢もまさに素直で熱心に御言葉を受け取る姿だったことを今も鮮明に覚えています。ですから私たちはこれからも素直でそして熱心に御言葉を主体求め、 御言葉に聞き従うものであり続けたいと思いますね。そして今日の箇所の11節にもう一度戻っていただくと、ベレアの人々の素直さ、そして熱心さは果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたという姿勢になって現れました。ベレアのユダヤ人たちはパウロが語る御言葉を聞きっぱなしにしたのではなくって、旧約聖書に約束されているメシアが十字架につけられ3日目に復活されたイエス様であるというパウロが語る福音を熱心に、そして果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたのではないでしょうか。それゆえに彼らの信仰は芽生えてすくすく成長して、そして12節にあるように多くの人たちが信じたのではないでしょうか。皆さん、もちろん今日においても、もし私たちが自主的に毎日御言葉を一生懸命調べる生活が習慣になっていくならば、私たちの信仰はどんなに強力に育っていくことでしょうか。引用箇所の丸5番、第二手モテの3章15節をご一緒に読んでみましょう。第二手モテの3章15節もご一緒に読んでみましょう。はい。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。いかがでしょう。聖書は私たちに知恵を与え、そしてそれだけじゃない、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。ならば毎日聖書を調べたベレアの人々が信仰に入ることができたのも当然と言えると思います。私たちはどうでしょうか。当時の人々を思うときに、また今日も世界に目を向けてみるときに、一人一冊聖書を持ってるってなんという大きな恵みでしょうか。一人一冊聖書を持ってて、その聖書を自由にいつでも読むことができるって決して当たり前じゃない、なんという大きな特権でしょうか。私たちはもっともっと聖書に親しみ、素直に、そして熱心に御言葉を受け取り、そして毎日聖書を調べるかのようにして御言葉の真理を慕い求めてまいりたいと思うんですね。もちろん聖書を毎日調べるからといって勝手に解釈してみたり、自分勝手に自分に都合のいいように適用するためじゃなくって、神様が本当に語っておられることを私たちが聞き取るために聖書を調べるということを大切にしたいと思います。そんなの私にできないって思わなくて大丈夫です。イエス様はよくご自分を羊飼いに例え、そして私たちを羊に例えてお話をされました。引用箇所の丸6番のヨハネの福音書10章3節から5節も読んでみましょう。ちょっと長いですが、3節から5節ご一緒に読んでみましょう。はい。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついて行かず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。皆さん、そうなんです。羊飼いであるイエス様が私たち一人一人の名を知っておられるように、羊である私たちも羊であるならば必ず羊飼いの声を知ってるんです。イエス様の羊にはそれぞれの心の内に助け主であるご聖霊なる神様が住んでくださっていますから、必ずイエス様の声を聞き分けることができるんです。神様の霊感によって書かれた聖書を私たちが御霊の助けによって読むならば、その御声を聞くときに私たちは主の御声を聞くことができる、神様の御旨を知ることができる、そして御言葉によって確かに私たちも成長させられていくことができるのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。今日はパウロの 第2回伝道旅行におけるマケドニア州での最後の宣教の場面をご一緒に見ることができました。どんなに困難があろうとも、たとえ指導者が奪われてしまっても、たとえ誕生したばかりの教会であっても、成長し続けたそれぞれの教会、その人々、イエス様の弟子となりパウロと一緒に使い続けていった人々、その秘訣は聖書の御言葉です。私たちもますます御言葉を慕い求めてまいりましょう。私たちもますます素直で熱心に神様の御声だけを聞き取って、そして一歩一歩従ってまいりたいと思うんですね。昨日はこの場所で結婚式が行われました。結婚式でですね、しかも司会者が、司式者が涙を流すなんていうのは失格だと思うんですけれども、何を隠そう、昨日の司式者だって私は涙を流してしまったのでした。だって後ろからですね、お父様に手を引かれて入場してくる新婦がですね、どんなにご両親の愛の中で育まれてきたんだろうか、十数年前に天に召されたお母様のとし子さんはどんなにこの日を天で喜んでおられるだろうか、震災の時には津波から逃げるために勤めていた施設から年配の方々の手を引いて国道まで走ったと聞いていました。住み慣れた故郷から追われて県外に引っ越して、職場も変わって、おじいちゃんをその職場で天に見送って、本当にさまざま体験をされたことと思いました。この日を末永さんもひげを撫でながら天からあの笑顔で見ておられるのかなとか、いろんなことが私ここに立って頭を巡っていました。また人見知りな彼女はその引っ越しをした時に不安もあっただろうし、いろんな苦労もあったと思いました。しかし引っ越した先で彼女はこうやって結婚する男性と出会って、彼の笑顔に、彼の存在にどんなに励まされて支えられてきたのだろうかと、もう式の始まりからですね、私の目には涙が溜まってしまったのでした。結婚式では伝道者の書の4章から、どちらかが倒れる時には一人がその仲間を起こす、一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れないという箇所からお話をさせていただいたんです。するとですね、ちょうどその話の最中に、結婚式の前日一睡もできなかったという新婦がですね、少し気分が悪くなってしまってここに立っていることができなくなってしまったんですね。なんか御言葉の通りだなって思いました。新郎は新婦を優しく支えて、一人ならば打ち負かされてしまうかもしれないけれども、二人なら立ち向かえる、そして神様の前で誓約した二人の間には確かにイエス様ご自身がおられて、強く美しい三つ寄りの糸とされているんだ。退場していく時の二人の姿は、私の目にはまさにそんな風に見えたのでした。皆さん、良い羊飼いであるイエス様は、その羊である私たち一人一人の名前を呼び、自らの命を捨ててまでも愛し、愛し、愛し、またご自身が復活されたことによって救いを確かなものとしてくださいました。羊である私たちは弱く、小さく、迷いやすい、賭けだらけの存在です。その旅路にはいろんなことがあるでしょう。倒れる時も打ち負かされる時もあるでしょう。しかしそんな私たちにイエス様は確かに寄り添い、常に声をかけ、常に手を引き導いてくださっているのではないでしょうか。さあ皆さん、いよいよ私たちは羊飼いである主の御声を聞きましょう。素直で熱心に日々主の御声を慕い求めながら、今週も神様と一緒に一足一足神様に従い続けてまいりましょう。最後にもう一度今日の箇所の11節を読んでお祈りしましょう。11節をご一緒に読みましょう、はい、この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。黙祷をいたしましょう。ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。 かがでしょうか。パウロのマケドニア州での最後の宣教の場面です。パウロは行くところ行くところ、そこに教会が誕生したものの迫害されて追い出されるかのように次の町へと移動し、生まれたばかりの赤ん坊のような教会は生まれてすぐ指導者を失い、迫害の中で全て消え失せてしまったでしょうか。いいえ、彼らは豊かに成長し、そして聖書に名を残す神様から豊かに用いられるものへと変えられていきました。私たちはどうでしょうか。私たちの歩む道にもいろんなことがあるでしょう。打ち負かされてしまうような、立っていられなくなってしまうような、羊のように臆病で迷いやすい私たち、賭けだらけでひびだらけのような私たち、しかしそんな私たち一人一人に神様はいつも絶えず語りかけてくださっています。皆さんは主の御声を主体求めておられるでしょうか。神様の御言葉を素直で熱心に、神様の御言葉の真理に立ち続けようとしておられるでしょうか。今日私たちは改めて、私たちにいろんなことを通して語りかけてくださっている神様の御声を聞くものとされてまいりましょう。絶えず語りかけてくださっている御声を、あとは私たちが決して耳を塞いでしまうのではなくって、素直になることを忘れてしまって、自分の都合のいいように受け止めてしまったり、御言葉を盾にかえって人を裁いてしまったりするのではなく、熱心にその御声を聞き、そして今日ここから一足一足主と共に歩んでまいりたいと思います。私たちもイエス様と共に歩む、その麗しさ、その美しさ、強さを、決して切れない三つ寄りの糸の歩みへと今日ここから歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの私たち一人一人に対する愛は本当に大きくて豊かで、無条件に一方的に絶えず注がれていることを覚えて心から感謝いたします。神様、私たちは時々自分が自分の主のようになってしまって、あなたの御声を聞くことを忘れ、時には自ら耳を塞ぎ、自分の思うがままに歩んでいってしまいやすい、弱く迷いやすいものです。しかし神様、今日あなたは御言葉を素直に熱心に主体求めていくことの 麗しさ、素晴らしさ、美しさを教えてくださったのでありがとうございます。神様、どうぞ私たちの心がいつも神様に対して開かれた心でありますように。そして私たちがいつも脇で寄り添ってくださっているあなたの御声に耳を傾けることができますように、あなたから差し伸べられている手をいつも握り返すことができますように、あなたと共に歩む歩みの麗しさ、素晴らしさをこの日々の歩みで体験していくことができますように。神様、あなたこそ私たちの人生の主です。あなたの他に私たちの主はいません。あなたが私たち一人一人に愛を注ぎ、私たちがあなたを選んだのではなく、あなたご自身が私たちを選び、私たちを通して素晴らしいことを成してくださるのでありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたの御声に聞き従っていくことができますように。賭けだらけの私たちですけれども、神様が用いてくださいますように、どうぞこれからもお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。